QIC。
こちらは東京都世田谷区からいただきました、54歳大学教員、ラジオネームマラミネオ。
ありがとうございます。
ネット上での誹謗中傷を行うと安くはない慰謝料を負担することになりそうです。ネットストーカーの被害者でもある榎本師匠のご感想を拝聴させてくださいということをいただきました。春名風花さん、ね、がネット中傷されたということで、その投稿者と、まあ、示談が成立したと、でその示談金が315万4000円ということで、ちょっとこれはバカにならないですね、ということで、これをまあどういう、まあ、一括で支払うのか分割なのかそれは知らないですけど、でもそういう金額になったと、でまあなんでそういうこと書くかですよ ね、
本当に誰も得しないですよね。
で例えばほら明らかに見た事実をこう書いたっていうんだったらまたちょっと話違うんですけど、そのほとんどの場合はまあ風評というか、まあデマですからね、思い込みとか、そういうものをこう書いてしまうということで、なぜそれをこう書くっていうかポチッとクリックする前に立ち止まることができなかったのかっていう、それができない一番の麻薬、俺酒だと思うんですよ。もちろん酒飲まない人でそういうことを平気でやる人ももちろんいますよね、いますけど、理性が効かなくなる状態で、なんか人の悪口をこう思いついて、なんかこうむしゃくしゃしたね、なんかあいつあの野郎気に入らねえとかって思った時にその文章を書いてしまう、普通だったらいやまあちょっとこんなん書いてもし本人の目に留まったらえらいことになるよなとかって普通の人は思うんですよ、やっぱやめたやめたやめとこってやめるんですけど、カチッてやっちゃう人って大体私酔っ払いじゃないかなと、で私ツイッターとかああいった SNS とかっていうのはその楽しい気分は別ですよ、楽しい気分でやってる時にお酒飲んで飲みながらより一層楽しくなるってのは全然構わないんですけど、なんかこうむしゃくしゃした時とか、もうあいつ気に入らねえとか思ってる時に酒飲みながら絶対やっちゃダメなもんだと私思うんですけど、私もまあ前はまあその酒飲みながら書いて、でもあんまり個人の悪口は書いてこなくて、その例えば政治に対するものとか、そういう事件社会現象とかに対してはこう書くことはあるんですけど、その友達のどうのこうのとかっていうのは基本私は書かないですね、その洒落で面白がらせようと思って書いて、それが逆裏目に出て本人が怒っちゃったとかっていうことはあるので、ああしまったなと思ったことは何度かあるんですけど、その誹謗しようとか中傷しようとかっていうのは基本ないですね、であと何ですかね、なんでそういうのをこうやってしまいたくなるのかっていう、
でもなんか時間とかやっぱ夜とかってこうやっぱマイナス思考に
基本そう
なりがちだから、
一人だしね大体ね、
夜の投稿もねやめたらいいのになと思いますけどね、深夜とか。
あと私ツイッターやってますけど、ツイッターで論戦は絶対しません、はい、基本はね私告知でしか使いたくないと思ってる方なので、うちの FMC の何かの宣伝だとか、なんか あるいはもう個人的にただ楽しかったことをとか、テレビ見ながら面白いからそれを突っ込みたくなるとかっていうことで書くことはが主で、で最近はまあ令和を推してるっていうのもあって、リツイートしたりとか盛んにやりますが、時々意見をふっかけて来られる方がいるわけですよ、レスをつけてくる人があるんですけど、例えば間違いを指摘してくる人が いたとして、それが明らかに私の間違いであったりしたら、あ、すいませんでしたと訂正させていただきました、ありがとうございましたっていうのはやります、それ以外は無視します、で、ね、最近もそうですけど、最近それでどうも嫌われちゃったみたいで、せっかくお友達になれたんですけど、なんかツイッターの、フォローとかも切られちゃいましたけど、維新が大好きの、女性の方がいらっしゃって、それで議論じゃないんだけど、私その SNS では議論しないんですよ、だからその例えば SNS っていうのは違うか、ツイッターみたいにこう公開の場じゃなくて、LINE とかでその 意見をお互いにその往復するっていうのは私はありなんですよ。でツイッターだとほら不特定多数がそこにこう巻き込まれてくるじゃない。そうするとね、なんか知らないけどわけわかんない援軍がどんどんどんどん入ってきたりとか、なんかこう収集がつかなくなるっていうのがあるので、私はもうツイッターでは絶対やらないと決めてるんで、だからその人が、まあ、あの私がこう令和のこと書いたら、その当然あの維新の悪口も書くんですけど、そしたらまあまあ、 あのこうご意見が来たんですよ、レスで。で私あの完全無視でもう無視してたんで、いつの間にか嫌われてしまいましたというまあまあそういうこともあるんですけど、だからツイッターで議論してる人よくあのエネルギーが持つなと思って、最近のほら令和のやつでもなんだあの大西常樹さんっていう人が、まあ、ちょっとこう問題発言的なことをやってしまって、で、まあ、結局令和新選組から除名っていうことになったんですね。除籍っていうのかな、なんか。で、まあ、それに対してそのお互いのファンとかそういうのがいて、もうバトルをやってるわけですよ。で私は私の意見がありますけど、ツイッターではもう一切やらない、面倒くさいからというふうに決めてやるんですけど、だから そこら辺をこうそのうまい具合にさじ加減ができない人はやんない方がいいと思いますよ、というふうに思いますけどもね。ただ300万円ももらえるのかっていうこれがこのニュースで一番の肝で、
確かにね、
私もあの何回かこうあのネット中傷的なことを受けたことがございますんで、もうこの記事を読んで本当に嬉しくなっておりましたですね。
まあまあ、ねえ、こういうのが、まあ、増えていたらあれですけど、こんだけ罰が下されるんだぞっていうのは、まあ、実数としては増やしていった方が
いいですね。まあ、一応ねあのこういうものに関しても時効というものが当然あるわけですよ。まだまだまだだぜ。
いやだってほとんどの芸能人とかこんなん訴えようと思ったらバンバン訴えれる数もらってますよね、もう有名芸能人なんて。
だからあのみんなやり始めたらすごいですよ。
そうですよね、
だから今まで書いてたやつ本当戦々恐々としてんじゃないかなと思うんですけど ね、ということで本当にね、いい時代になってまいりました。急に私がなんかこう羽振りが良くなってなんかみんなにこうおごり始めたりしたらなんか知んないけど
もらったな
っ、あいつ裁判なんか裁判所の近くで見たぜ榎田をとかあいつそういえば法律結構強いよなとかそういう話をこう
確かに、やっぱそういうの知識がある人はやっぱ強いですよね。
これはね、あの裁判所行ったりしてたんですけど、私別に弁護士でも何でもないんですけど、なんか頼りにされちゃってて、交通事故とかいろんなのを話してで私はただ基本裁判傍聴してるだけなんですよ。傍聴し終えてでそれであの耳打ちするんですよ。次はこういう展開でやってください。あの弁護士さんはちょっとダメなので、あなた自身がこういうふうにやった方がで他の弁護士さんもこうそういうことですみたいな、そういう
すごいですね、
アドバイザリー契約はしてませんよ別にボランティアでアドバイザーを
いい人ですね、いい傍聴者ですね、
というね、まあ法律のこう上にあぐらをかくものに、恩恵はないということを一応申し上げておきたい。
ドラマにしたらいいですか。
今まで散々なってますよ弁護士ものは。ということで
傍聴人が
傍聴人味兵っていうのはどうですかね。裁判を見に行くだけの
フューチャーし、
でそれでそのいろんな傍聴人が出てきてそこでそのバトルがこう展開されるわけですよ。でなぜかカレー対決みたいなのがあってですね、で味兵の汗がこうポタポタ落ちたっていうので塩気が増して美味しくなったっていう、知らない、それは包丁人味兵っていうあの有名なあのグルメ漫画があるんですけど、ビッグジョーとかね牛二郎の
ちょっと分かんない
続いてはちょっといいですね、私今傍聴人味兵に今だいぶ来てます私今、これ V シネでやりたいですね傍聴人味兵もうたまらんですね なんか小沢仁志かなんかが実は傍聴人っていう、
そんな感じなんです
か。元検事だね。で何こう汚職とかなんか巻き込まれて、で今はこうアウトローの人で、その傍聴するとこからその何その今辛い思いをしてる人を陰ながら助けるっていう、これ KSS かなんかで作らないですかね。すいませんでした。続いてはこちら、沖縄県沖縄市、45歳主婦、ラジオネームアイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
キャンセル料を払う払わないなど何かと問題噴出の GoTo トラベルですが、どっちにせよ血税の無駄遣いでしょ。本当なんだかなでありますってことでいただきました。ちなみに血税って言葉なんですけど、意味知ってる人少ないですよね。血税ってほら、国民が自分の身を切るようにして納めた税金っていう風に皆さん思ってらっしゃるじゃないですか。もともとは違う言葉ですからね。あれは血を流すことで税金を納めるっていうことなんです。血税っていうのは、それは何かというと兵役です。戦争で兵隊に行くっていうのが血税なんですよ、もともとは。そこら辺を分かった上でぜひ血税という言葉をこれから使っていただきたいと思いますけど、これね、よく分かんないですよね、この GoTo トラベルも。これやってる方もまだよく分かってないでしょ。
分かってないですね。
なんか
とりあえずやったみたいな、
なんかウェブサイトでもなんか小出しでいろんなものが出てきてるっていう、それで、東京が除外とかっていうことになって、その東京が除外っつったってね、その川を挟んだ向こう側の千葉県どうするんだったら、こっち側の神奈川県、埼玉県はとかって、
そういう。わけわかんないですよね、基準が。だからこれ千葉に行っても目的地が東京タワーだったらダメみたいな、もう意味わからん。わからんやろ、それっていう。
だからこれ、そもそも、だからその、希望的観測で、COVID-19 がいずれ収まるでしょう、そしてその時にこのみんなに動いてもらってっていうことで、でどうもそのこういうのにその旅行業界に結託、非常に結びついている自民党の下唇お化けの二階さんがね、なんか銭をどうももらって、強力に推し進めたというところのようですけれど、私はよく分かんないけど、二階さんってな何がいいわけ、あれ、あの人のなんか全然喋ってるのシャープじゃないでしょ。で、あの人についていってるその派閥の議員って、二階さんの何に、だって何かしらやっぱりそのカリスマ性とか何かがあるんでしょう。やっぱその安倍ちゃんでさえとりあえずそういうカリスマ性を感じた人がいたんで、チルドレンみたいにしてこういう、何なんだろうな、あんなこう冴えない親父で、なんか顔は悪い、口は悪い、なんかね、ただ和歌山に行くと道路がいいよね。
ああ、なるほどね。
なんかどうなってよくわかんないんですけど、まあともかく、どうですか、キラルクさんは GoTo トラベルキャンペーンを活用してこれから旅行に、こう羽ばたいていこうという、ことのようですが。
いや、羽ばたかないですけど。
羽ばたかないですか。
羽ばたかなかった。
だって別にね、なんか、
もともとこれ全国一律で22日から始めるというふうになっていたわけですよ。まあでもそのうちあれじゃないですか、大阪もこうね、こんだけ増えてきてたら、大阪も外さなきゃって話になって、で途中で外すとなるとまたこれが混乱するわけでしょ。だからもうとりあえずやめといたがいいっていうふうになんなかったんだろうかっていう。
お金払ってとかね、ここは分かんないですよね。分かんないもの
とか、本当にもうマスクの一件を含めて、この政権がやってることっていうのは、本当にバカなんじゃないのっていう、ことをずっとやってるわけで、これを本当はメディアは徹底的に叩くべきなんですけど、なんか中途半端で、半笑いでしょ、ともかく。これがね、GoTo トラベル、どっか行きたいとかありますか。
いや、どっか行こうと思ってたんですよね、
この GoTo トラベルで、
ね、便乗して、
これいくら出るの、これ大体。
半額、上限は多分何万、1万2万まで助成される。
じゃあ例えば仮に1泊2万円の旅館に泊まると、したらまあ もし、まあ、上限1万円
上限が何万 2万3ちょっと
まあまあいいや、まあ、仮に、まあ、2、3万だとして2万円の部屋に泊まりましたと、うん、でその半分の1万円は出しますよってことでしょ、は
い、そうです、
ね、でだから、まあ、仮に5000円の部屋に泊まろうと思ってた人が、うん、まあ、それよりもうちょっとグレードの高いところに泊まってもいいやっていうふうになるでしょう、うん、っていうことですよ。木田さんどうですか、そういうお得ですよ、
うん、どこですよ。
いやでも手続きだったらなんか大変そう、めんどくさい。
これなんか
普通に
ネットかなんかでしょ。
そうです、そうで、そういうキャンペーンやってる。
条件があるでしょ、なんか
条件だから、その上限とかじゃないの、
上限ぐらいだと
か、ね、上限じゃなくて条件なんかいろいろあるんでしょ、なんか
何の
対象が分かんないですけど、私もよく、
ああ
大盛り
平上優子お断りっていうのは書いてなかったと思いますけどね。
いやいやいやいやいや、
個人名
でイペリット上田お断りっていうのは何かあったかもしれないですけど、
GoTo トラベルの事業の支援対象の旅行であることと、
うん、
なんかその旅行商品を販売する旅行事業者や宿泊施設が今後 GoTo トラベルの事業の参加登録を受けることとか、なんか大変なんか今見てるんですけど、なんか満たす必要があるってめんどくさーと思って、
あ、まあほら
普通にな
んかお上が書く文章は大体そういうもんですけどね、大体ね、
なんかあれですね、新幹線も大阪東京は安くならないですけど、東京からとあの東北の方は安くなる、
ああなるほど、
もう そういう首都圏は
でしょ、なんかそういったね、なんか違うのもおかしいよね、
うん、
それするんだったら最初から銭くれよっていうね、
そうそう、うん、みんな銭、ね、旅行行くための銭くださいっていう感じですね、うん、
まあ、旅行に行かなくていいからともかく銭くれっていうともかくくれっていうい
やでもほらやっぱりさ、はい、あのなんですか、そういうあの旅行会社じゃないや、そういう宿泊施設とかにもやっぱね、あの観光がダメだからやっぱ売るってないわけでしょ、だからそういうものを使ってねっていう意味で、う
ん、確かにね、その宿泊施設であるとかその観光に関するところが大ダメージを受けてるのは確かなんですよ、うん、それは間違いないんですけど、うん、ただ大ダメージを受けてるのはそれだけじゃないですからね、飲食店だろうが、まあね、医療機関だろうが、うん、みんな大ダメージを被っとるんですよ、うん、なのでだったら国民に全員にもうばらまいた方が私は早いと私は思いますし ね、うん、
で確かにね、
その旅行って言われたってみんなそんなに暇でもないし、
うん、
でなおかつ暇だっていう人が一気に動いたら今度はどうせ使えなくなっちゃうし、うん、予約取れませんでしたとかって話になるし、ね、だからなんかねもっと他の方法はきっとあるはずなんですよ、ていうか、うん、ていうか他の方法で一番いいのはやっぱり現金ですよ、う
ん、
何だって、何だってか
やるんだ、やってください、現金、
現金を私にください、
みんなにください、
はい、というまあだからきっといるはずなんですよ、現金いらないっていう人が世の中に、
う
ん、
そうですよね、だから年収何以上の人も配らないとか、
うん、だからそういう人こそあ FMC がいたっていうふうに気づいてほしいなというふうに思いますね。
いや、みんなが使わないとダメなんですよ。
いや俺が使うから
いや
FMC が独裁者みたいな、
FMC が使いまくりますから、もう見てください今この FMC テレビジョンの機材の山を
確かに、
ちょっと違うな意味が、
いやこうあのその10万円がですよ、うん、こういう風に化けてるっていうそのね、いわゆる大阪の日本橋にお金を落としていってるわけです私は中古屋に、うん、ね、頑張ってるわけです、ということで、ございまして、本当にね、もうでも本当ダメでしょこの GoTo トラベルキャンペーン、
いやダメですよ、もう意味が分かんないですよね、今日もなんか世論島でなんかクラスターが出たとか言って、
まあ元々あんなちっちゃい島ですからそこで医療機関もその、
ね、最悪ですよね、持ち込んだ旅行者がクラスターを発生させたという、
結果的にそうなるんだよね、
なりますよね、うん、結局感染拡大しちゃってるから意味ないですよね、
うん
うん、
だから本当散らせって言ってる
そうですよね、
気持ってるやつらGoTo トラベルじゃなくて拡散キャンペーンだよねこれね、
もうそうですよ、
日本中に COVID っていうね、
本当にそっちの方が、
本当にもうよくわかんないですけど、まあというわけで、あもう一つありますね、こちら千葉県からいただきました82歳、ラジオネームラジオ老年、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
立憲民主党と国民民主党の統合後の政党名が決まらないようですが、鳩山民主党政権ができた当時、フランスの国営テレビが、パロって呼んでいた、中華民主党はいかがでしょう、それなら小沢一郎さんも二階さんも入党するかもっていう、そうですか、というこれもいります？
いやよくわかんない。
立憲民主党と国民民主党って元が民主党なわけでしょ、
うん、
で要は小池に騙された人たちが、うん、小池の緑の党に参加してあっちに行ったら方が勝ち馬に乗れるぜって言って出てきたら、うん、選別しますって言って除外しますとかって言われちゃって、うんうん、それであれあれあれよっていうことでどうしようどうしようってできたのがこの2つみたいなもんじゃないですか、うん、その入れてもらえなかったチームとかそういう、うん、で何なんですかねこれね。
そもそも民主党っているんですか、ね、
いらないと思って私思ってます、
いらないですよ、
私 の, 提案としてはですね、今いる国会議員全員に、2期、2回選挙に出られないっていう、う
ん、あそれいいですね、
全員、
うん、それはいいでしょう、
全員、だから国会議員は衆参全員、うん、全員新人にするっていう、
うん、
もう総特会にするっていう、うん、これやったら相当私選挙盛り上がると思うんですよ。
うん、だから一回やった人はもう やめ、よっぽど推薦がない限りもうやめてもらうとかね。
うん、いやいや、というか、まあ、ともかく今いるやつはともかく出られない。
うん、
まあ、まあ、仮に、4年間だとしたら、2期だから8年間は、
うん、
俺はね、今いる議員がいらないの。
うん、
もう、ともかくもう全部変えたいわけ。ガラガラポンで。
うん、
ね。で、しかも、そういう、どっかの政党とか、どっかの議員の、地盤を受け継ぐとか、そういうものを、全部つまびらかにして、こいつはあいつの息がかかってるやつだぞってこともはっきり分かるようにしてね、それでなんだじゃったらそんなやつには入れたくねえよって風潮を作んなきゃダメなのよね。それでもともと全く新しいやつ、ただ全く新しいからっつって、この間の都知事選に出てきたわけの分かんない人たちみたいなのがあれがいいって言ってんじゃないんだよああいうのもただ当然出てくるとは思うんだけどね。でそこでそのちゃんとしたその主義主張とかを展開できるある程度長い選挙戦をやる、そういう場合は例えばその2ヶ月とかね、その徹底的に自分の主義主張をこう例えばテレビとかも使える、街頭とかでもちゃんとやれるとか、その1週間とか10日とか2週間とかっていうんじゃなくて、ある程度時間をこのもう今度は大選挙をやりますみたいな感じで、うん、でアピールをしていくっていうのも含め、まあ、どうせまあこんなこと言ったってどうせできねえからいいか
急にその投げやりにならないか、
どうせできねえよな、まあ、まあでもそう思うんで、まあ、だから私民主党はもういいです、本当に
民主党は本当いらないですよね。
もういや民主党が好きな人がリスナーでたくさんいらっしゃるのは分かってるんですけど、
うん、
そもそもの私民主党ができた最初のね、民主党ができた時ね、自民党から割れたりして、うん、であの時すごい期待したわけじゃないですか、
うん、
で私も期待したんですよ、
うん、
で私はそこの広報のそのウェブを使って広報を展開するっていうチームに私は入っちゃったんですよ、
うん、
はい、でその時に5人ぐらいいたんですよ全国に、
うん、
でいろいろ情報交換とかやってたんだけど、何をやろうとしても前に進まない、
うん、
っていうのは何かっていうと、誰がそれを決裁するとか誰が決めるっていうのができてなくて、
うん、
じゃあ今ここで話し合ってることはどういうことなのと、
うん、
決まらないなら意味ないでしょ、何もできませんよっつって、
うん、
じゃあそこから決めなきゃとかって、
うん、
もうダメだこれと思ってダラララだっていうことでやめたんですけど、それがね、いまだにこの人たちには続いてるような気がします、
う
ん、
そうですね、
ええ、だから野党統一候補一本化とかっつったって、
うん、
ちゃんとした争点がそこにあったはずなのに、結局最初に山本太郎をこう引っ張り込もうとしたけれど、うん、引っ張り込めなかったので、うん、おじいちゃんを出してきたわけじゃないですか、うん、弁護士の人うん、ね、でまあもういらねえな、うん、だってリベラルとかって言いながら、うん、全然リベラルじゃないですよって、
うん、
枝野とか、
うんうんうん、
もともとだってあれ日本新党ですからね、あれ細川森弘の弟子ですから、
ね、
どちらかというと保守ですから、まあ、リベラルって言ってるだけでね、
うん、
でだから あの消費税の人ですから、あの人なんてむしろだからまあまあまあいいや、ということで、民主党に私は期待してません、
うん、
名前どうでもいいです、ウピョピョでいいです、ウピョピョ党日本ウピョピョ党にしてください、
超面白いですね、
すいませんでした本当にね、タイはあるんですよタイがたくさんあるんです、ということで、一旦 CM に行きまして、この後は日本アジア党からの政策の提言をこの後お送りしていくことにいたしとうございます一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。